皆さんどうもこんにちは。ほろよい Web3 は身近なネタを中心に Web3 トークをほろよい感覚でゆるく聞いていただくポッドキャストです。お届けするのは Web3 業界で働く元井としょばらの2人です。さて今回は予測市場というテーマについて話していきますので最後までお聞きいただけると嬉しいです。はい、
はい、
今日は予測市場、これはしょばくん、これギャンブルと言い換えちゃいかんの？
ギャンブル
ではない。
ギャンブルっぽいですけど、どう、まあ、そこは国とかによって違うかもしれないですね。
うんうんうん、なるほど。スポーツベッティングとか。
そうですね、
まあ、今話題というか
ちょっと前に大バズりしてる、
とんでもないやつがありましたけど
まさにそこ、
あ、
うん、まあ、彼がやってたのかどうかはあれはなんかちょっと分かんないですけど、
うんうんうん、
ちゃんとクリプトサービスでも予測市場がありますよというところで、うん、
はい、はいはいはい、あのね、大谷選手の通訳の、
はい、
一平さんが
いくらでしたっけ。
いやあれ、え、7、え、いくらだっけ、60、え、20何億円損してるとかだったっけ。
そうですね、
差額でね、
損してるので掛け金だと、
掛け金とかやばいよね、
やばい
マジで
数百億以上じゃないですか。
120億買って130億負けたからマイナス10億みたいな、そんなレベルだった、
ね、やばいですね。その度胸がすごいよな。
しかもなんかクリプトもなんかで負けてたのかなとかってね。ですね、まあクリプトもちょっとがクリプトそのものが予測市場じゃないけどさ、
うん、
あのまあちょっとこうボラティティが高くて激しいよねっていうの
が、ね、うんうんうん、そうですね。
はい、
まあでもそうですね、まあ、似たようなとは言っちゃいけないと思いますけど、まあ今かなりこの予測市場がこれからもっと盛り上がるんじゃないかとは言われていて、
うんうんうん、
まあ、今も結構まあ盛り上がってはいるんですけど、
うん、
まあ、その中で一個のもしかしたらトレンドに入るぐらいの勢いになるかもしれないですし、
はい、うん、おお、なるほどね、ちょっと先取りみたいな、
先取りで追いかけていきましょうっていう。
ちなみにその予測市場、まあなんていうのか、掛け事というかベッティングというか、
うん、
みたいな、そのどういう領域、
はい、
どんなジャンルとかでこう主に流行ってるというか、
うん、
が中心なんだろう。
やっぱ一番多分今本軸はもう選挙、大統領選挙じゃないですか。
ああ、もしトラですか、
はい、トランプさん倍では
い、はい、
そこだと思いますね。
なるほどね、ちょっとだって、
うん、
Web3 にも影響あるから
って。そうですね、っていうのもあるし、でもなんかもうメインのところだとどっちかというとクリプトはもう手段として使われてて、このただの予測市場として盛り上がってる感はなんかすごく感じますけどね。
なるほどね、
うん、
そうかそうか、やっぱりだから注目されてる話題であれば、
うん、
まあ、どんなものでも選択肢が2つ以上あれば掛け事というか、
そうですね、
どっちなんだっていうのになるわけね、
うん、
うん、
だクリプトっぽいところで言うと、それこそイーサリアムの ETF 承認がいつまでに来そうかどうかみたいなところとか、
はいはいはい、
あとも結構アーティストのテイラー・スウィフトがネタにされたりとか、なんかされたるっていうのもあれですけど、うん、
うん、
あとスポーツじゃないですか、
うん、
サッカー勝ち負け、ね、はい、
はいはいはいはい、スポーツベッドですね、
うん、
うん、
しかも今年オリンピックもありますからね、まあ、いろいろこのスポーツも盛り上がるし、大統領選挙もあるし、あ、
はいはいはい、
はい、
なるほどね、
クリプトも
そうか、
国としていろいろ動いてるじゃないですか、
うんうんうん、
その辺の予測市場とか多分盛り上がりそうだなっていうのは、外、
そうですね、
外部要因ですね、どっちかというと、
うんうんうん、
うん、ありますね、
うん、そうかそうか、盛り上がってるわけですねこれが、うんうん、
ですね、っていうのも一番、まあ、聞いたことある人も多いと思うんですけど、もう昔からあるポリーマーケットっていう、
予測市場、結構前からあるんだこれ、
確か2020年ぐらいに設立なんでちょっと前ですね、
うんうんうん
うん、
うん、
だからそこのサービスが今年の1月からバコーンと今数字が伸びてて、
うんうんうん、
去年の23年の12月時点では、取引、総額ボリュームで言うと 660万ドルぐらいだったのが、
はい、
翌月の1月、今年の1月には5400万ドルまでボリュームが上がってるので、
うん、なんでそんな
約10倍近く伸びてます。
です
ごユーザー数も新規で増えてったりとかしてるので、
うん、
この1ヶ月で何があったんだっていうぐらいかなり増えてます。
うーん、何があったんだろうね。
まあ、そうですね、ちょっと
大統領選、
大統領選は大きいと思いますね。
うんうんうん、
うん、もう大きいし、まあ、その周りでかなり盛り上がってるっていう感じですかね。
うん、
まあ、そういうのもあって予測市場は来そうだなっていうのは、まあ、今年の頭から少しずつ動きはあったんですけど、
うんうんうん
うん、そんな感じですね。
そうなんだね。全然そんなに日頃にその、まあ、競馬とかさ、
うん、
やる、はい、しょば君競馬、例えば他何があるんだろう、
競艇
とか、いや、そのなんかちょっとギャンブルっぽいものっていうか、やる、そういうなんか競馬とかボートとかさ、競艇とか
あんまりやんないですね。スロット昔やってましたけど、
パチンコとかね、
はい、
うん、ぐらいで、なんかあんまり賭け事やんないから、全然この予測市場が盛り上がってるっていうのがさ、全然知らなくて、
うんうんうん、確かに
意外でした。
僕もなんか一ユーザーというよりかもう完全第三者目線で、
ああ遠巻きからちょっと、
そうです、遠間うん、中でガリガリやりながらなんか盛り上がってるっていうよりかは、うんうんうん、俯瞰して見てる状態ですけど。
なるほど。
うん、
うん、
まあでも約10倍にボリューム増えるって結構な、
はいはい、
伸びだと思いますけどね。
そうだよね、
うん、
うん、でも例えばオリンピックとかワールドカップとか、その、まあ、世界が注目する大きなスポーツ、
うん、
イベント、うんうん、でその国を背負うみたいなのってやっぱりなんかどういうこうなんか感情的になるじゃない、
うんうんうん、
人間、その、
そうですね、
自分の国応援っていうの
を、うん、
その例えば好きじゃないスポーツでも、
うんうんうん、
そういう時にこういう のスポーツベッドとかはより楽しくなるし、
確かに、
でこれちょっとクリプトのこの予測市場がどうかは分からないんだけど、まあ、なんか最近たまたまちょっととある人と話してて、そのこういう話題があったんだけど、そのスポーツベッドとかのお金って、それがそのスポーツの振興普及に還元されて、
うん、
まあ、要するに例えば野球だったら野球にベットする、でそれがこう球団とかその、うん、メジャーリーグとかに還元されて、
うん、
まあ、それが結果巡り巡って観客にとってもプラスになったりとか、
うんうんうん、
裾野が広がってこう子供がみんな野球やるとか、
うん、
まあ、そういういい面もあったりするっていうか、
うんうん、
いい循環が生まれて、
そうですね、
うん、あると聞いたんだけど、
うんうんうん、
そういう意味ではなんていい、いいというか、まあ別に決して悪いところだけじゃないんだろうなって、
うんうん、
思いつつ、
そうですね、
まあ、一方でとんでもない人もいるから適度にっていう、
ね、そうですね、ハマりすぎるとやばい可能性ありますからね、
うん、だよね、
うん、
いや、このクリプトのこの予測市場っていうのはそういうところはどうしてんだろうと思って、ただ儲かります、なんか胴元プラットフォームが儲かるだけなのかなとか、
あ、でもどっちかというと、まあここシンプルに当てた人がもらえて外したら損するっていうシンプルな、
もう要するにゼロサムなわけね、そこは、
うん、そうですね、
あ、そうか、まあ、で、うん、どうもたちょっと手数料、
そうですね、
抜いてるわけね、
うん、
あ、それをなんか寄付とかしてりゃいいけどな、
確かにそうしたら面白いですね、
うん、
確かに確かにですね、なるほどね、結構このクリプトかける予測市場って随分前からなんかこう相性いいとはずっと言われてましたよね、
うんうんうん、確かに、だって2017年とかもっと前16年とか、
うん、
あったんじゃないの、
ありましたね、
もちろんと結構前から、
うん、元祖が本井さん聞いたことあるかもしれない、オーガって、
ある、聞いたことあるで、久しぶりに聞いた、そんな名前
オーガもう14年からありますからね、
めちゃくちゃ前からね、これ
14年設立で18年出てICO とかもしてたりするっていう、
だってコインチェックとかに当時上場してたんじゃないの、これ
してましたっけ、
してた気がするよ、今はないと思うけど、
うんうんうん、
ごめんなかったら。でもあった気がするんだけどな。
でも結構なんかいろいろ当時のなんかこういわゆる本とか教科書とか、
うん、
ブロックチェーンと相性がいいとか、うん、なんかダップスになるアプリケーションのなんか代表例として結構予測市場あったじゃないですか。
はいはいはい、
あるイメージあるんですよね。
うん、
うん、で LINE とかもやってた記憶あるんですよね。
あの LINE ですか。
LINE が確か予測市場アプリ出してるはずなんですよね。
へえ。
LINE なんか一時期ダップス出しまくってた時期あって、
ほう、
その時の一句に確か予測市場のダップスを LINE が確か出してて、まあ、すぐ確か、ね、まあ、数ヶ月か数年ぐらいで終わっちゃってると思うんですけど。うん、
それ日本国内だったんだろうか。
国内だった
んですね。韓国のネイバーとかじゃなくて。
いや国内だった気がしますね。いやこのダップ完全未来予測だけじゃなくて、レシート読み取ったらトークンがもらえるとか、その辺も
あったあった
あれと同時に確か出してるはずです。
あ、なるほどね、
はい、
それこそあのシンクロライフみたいな。
あ、そうですそうです、
ね、そうです。小読みだっけな、忘れちゃったけど、
そんな感じですね、
はあ、
でそれ
食べ物投稿するとポイントもらえるみたいな。
そうそうそうそうそうそう、あれと同じ確か同時期ぐらいで出してるはずですね。なんでもう18年とか、
うんうん、
17年ほど前じゃないかもしれないですけど、17年18年ぐらいに LINE もやってたりとか、
うんうん、
なんでまあ当時から言われているけど、まあ、徐々に盛り上がりが来ているっていう感じなんですかね、うん、
なるほどね、
うん、
逆になんかその Web3 の予測市場がとかいうよりも、あの普通のそのまあいつ結構そのなんていうの、昔からあるというか、
うん、
普通に今もあるそのスポーツベッドとかってもう当たり前にウォレットコネクトして USDT でかけてみたいなできるよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、多いですよね、
うんうん、普通だよね、ビットコインとかイーサとかで。
そうですね、
うん、もうそれは相性いいよね。
いいと思います。それは
国関係ないし、うん、すぐ入金してすぐ出金できちゃってみたいな。
そうですね、いちいち通貨とか国際通貨でやり取りする意味あんまないですもんね。
確かにね、うん、うんうんうん
ですね。まあでもいろいろやっぱプロジェクトもあって、それこそまあ分散型の予測市場と言われてるのがさっき紹介したポリマーケットっていうのがこう2020年からやってるやつで、これも完全さっき元井さんが言ったの USDT ですけど、これ USDC ベースですね。でここもいろんなものがあります。結構サイトとか見てると面白いですけど、
かけれるってことね。
そうです、うん、政治もあればエンタメもあればスポーツもあれば、はい、かつはクリプト系もあるんで、
へえ、うん、それこそさっき言った ETF 承認とかの話ね。
イーサの ETF とか、はい、まあ、ドナルド大統領選とか、
うん、
はい、まあ、あとイーロン・マスクとザッカーバーグが対立するかどうかみたいなベッティングとか
なんだそれ
そのちょっとこうふざけたものもあるんです
ごいね、その対立するかどうかで書けるんだ。
そうですね、
うん、はあ面白いね。
だからそこに参加してまあ倍に、当てると収益がもらえてみたいな。
うん、
でその掛け金がそのパーセンテージでずっと動いてるんで、
うんうん、
まあ、例えば 60% ドナルド、40% バイデンみたいな感じだったら、はい、その掛け金のそこの60であればその分が、もらえたりっていう、うん、なんで低くて買った方がいいみたいな、
はいはい、はい、
うんうん、まあ、よくこう、
まあ、
分かりやすい、そうですね、分かりやすい設計になってて、
うん、
まあ、ここが今一番盛り上がってるんですよね。
なんかその事実のそのどうなるか、白黒どうなるかよりだけじゃなくて、そこまでの過程、そのそれまでの時間がちょっと楽しめるっていう、
うんうん、そうですね、
ものなのかもね
確かに。ちなみに今トランプとバイデンは、44% と 44% で均衡してます。
そうなんだ。
ここの中ではですね、
ちょっとすごい気に面白そうだ、なんか気になったんだよなそれ
です。
あ、そうなんだ、拮抗してるんだねそんなに、うん、
めっちゃベットされてますよやっぱ。
あ、本当。
はい、1/10,100,000,000,000円$115億ベットされてます。
とんでもねえ額だへえ、すご
そんなことがされてますね。
なるほどですね。
ここが多分今一番盛り上がってんじゃないですか。
うん、
で多分一番有名で、まあ、あと大岡とか僕あんまりちょっと調べてないんであれですけど、まあ、元祖っていうイメージの方が強いですけどね。
うん、もう全く聞かないよね。
聞かないですね。
もう2018年ぐらいから名前聞いたことないわこれ。
うんうんうん、なんかこう あったよねっていう感じですよね。
もうなんだろうね、うん、思い出話みたいな。
そうですね、確かに確かに確かに。あとは
そうか、うん、はいはい、
ファーキャスト上の予測アプリ
も、分散型 SNS のファーキャスター、
はい、
え、ちゃうわ、それワープキャストか。
いや、いいですよ。だからファーキャスター上のワープキャストでできる、フレームアプリ
にあるわけね、
うん、
予測のやつが
あります。これもまあいわゆる他のアプリ開かなくていいので、ワープキャスト上でこう予測ができるっていう。
マジで、
はい、
そんなんできちゃうんだ今。
できますできます。
ファーキャストとすかは面白いですね。だってアプリ上でもう簡単にそんなの作れちゃうわけだ。
そうですね、
使って、
うん、
へえ、
です。まあいくつかあるみたいですけど、うん、
うんうん、
そういうのが出てきていて、
うんうん、
なんでいわゆるこう既存の世の中的なものは、さっきのポリーマーケットみたいな、政治とかスポーツとかエンタメとか、まあ、みんなが分かりやすいものは、まあ、そこで今盛り上がってて、ちょっとクリプトっぽいのは多分今ワープキャスト上で盛り上がってたりっていうのが、まあ、この予測市場とかベッティングですね。
うんうんうん
うん、
なるほどね、
とかですね。まあ、あとは最近アズロっていうプロダクトが、プロジェクトが、これ予測アプリのプロトコルらしいんですけど、
うん、
もうここもなんか資金調達してたりとか、
ほう、
なので、まあ、サービスユーザー数増えてるし、資金調達も集まるプロダクトも出てきて、うん、徐々にっていう感じじゃないですかね。
なるほどですね。まあどうだろう、日本だと競馬ぐらい、まあ、パチンコも認められているのか、一応
認められ
るとすると、
うん、くぐり抜けてるんじゃないですか。
くぐり抜けてるよね、
うんうん、
限りなく透明に近いぐらいみたいな、
うんうんうん、
でもなんかまあカジノとかないしね、 あるアメリカとかそういう国とかの方がもっと当たり前なんかね、こう日常にこう趣味として入り込んでるんかね、
うん、できるんじゃないですか、
スポーツベッドとかね、
うん、結構僕の普通の友達、あのクリプト関係なく、うん、同級生とかたまにスポーツでやってたりしますよ。
うんうんうん、僕もねやったことあるんだよね、ワールドカップとか。
あ、本当ですか。
いや、もう楽しさが倍増するんだよね。
まあそうそうそうそうそりゃそうですよね、うん、
その遊び程度でですよ、
うん
うん、そのひりつくなんか人生かけて賭け事はしてないけど、
はいはい、いやでも
なんか、うんうん、楽しいよ
だ競馬とかも数十円とか数百円だけ買って見るだけでもちょっと違うじゃないですか、
うん、見方が、見え方というかね、うん、違う
よね。そうですよね。だ小学でも結構一気になんかこの脳汁出るというか、まあ、脳汁出るまではいかないかもしれないですけど、
はい、うん、なんか楽しみが増えるよね、スポーツ。
そうですね、
なんか、うんうん、違うプラスアルファ、
うんうんうん、ちょっとそれが、ま
あ、それぐらいにしとくならあのプラスなんじゃないですか、その体験としてもというか。
確かに確かに、
うん、
うん、誰かの口座からお金取っちゃったらダメですね
内緒でね完全ダメでしょ、そんな
賭博とか関係ないですか、
そんな何を言い出すかと思ってそれはダメだよね、うん、
そういうことやらなきゃいいですけどね、
うん
うん、
そうそう、適度にね楽しむなら。
そうですね、
あれだよね、うん、
逆に興味ない競技とかの方がなんかかけたら面白いのかもしれないですね、そういう意味では。
ああ、確かにね、うん、ちょっとその知るきっかけというか、なんか、
そうですそうですそうです、
まあちょっと勉強しようとかね、
うん、
だったら詳しくなって好きになるとかね。
そうですね、
あるかもしれないもんね、
うん
うん、
あんまり詳しくないけど、まあかけてるからこうそのスポーツはやっぱ見る時間増えたりするじゃないですか、かけてるから、
はいはい、
結果も気にするし、
うんうん、
そうなるとちょっとマイナースポーツとかが盛り上がったりとかはなんかある意味そういう遠回りな感じかもしれないですけど、 確かに、ね、あるかもしれないですね。
いやだからそういうのであのマイナースポーツとかにその掛け金のなんか何パーセントとかがなんか寄付とか還元されてそのスポーツ界隈が盛り上がるとかになったらそれはなんかスポーツ振興みたいな意味ではいいと思うんだけど
ね。そうですね、
そういうのをやればいいのにね。
間違いない。
うん、
確かに。
例えば卓球なのかちょっとバドミントンなのかちょっと分かんないけど、
うんうんうんうん、
そういうのはね、カーリングとかね、
確かに
盛り上がるきっかけにはなりそうだよね。
逆にオリンピック新競技になるものとかはまさにやった方がいいんじゃないですか。
うん、
流行るかどうかというか認められる定着する前のスポーツ、オリンピックとか、
うんうんうん
うん、ですね。
なるほど。
でも確かに僕格闘技好きなんで、
うん、
まあ、今度井上尚弥が試合しますけど。
あ、本当。
はい、
また日本で近々やるんですね。
近々日本で、
うんうん、
5月6日かな。
おお、もうすぐじゃん。
はい、うん、やるんですけど、そこにベッティングしながら試合見たらもうやばいですよね。
いや楽しいだろうねそれ、
うん、格闘技だしもう結果も分かりやすいじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、井上尚弥の方もあのいわゆるオッズがあれなんで、もうほぼ
かと
ほぼ格で勝ちぐらいなんで、はいはいはい、別にまあ面白さあんまないかもしれないですけど、
うん、なるほど、そっか、
うん、
いやでもあの分かる、それは本当に楽しくなりますよ余計に。
そうですね、
うん、
で逆にこのやっぱユーザー体験がクリプトでは一切ないじゃないですか。なんて言うんですか、ね、ネタがクリプトのものもあればそうじゃないものもあって、
うんうん、
あくまでツール的な感じで使ってるだけじゃないですか、
うん
うん、やっぱそっちの方がなんかこうクリプトユーザー以外の人たちが、
うん、
興味ある人だらけじゃないですか。なんて言うんだろう、
このそうだね、
ベッティングってどっちかって特に男は、ね、
うん、確かにね。いやなんか昔のスポーツベッド、まあ、日本ってスポーツベッドできなくて基本、
うん、
で海外サイトとかでやるじゃない、うんうん、やる人は。
そうですね、
でもその入金とかできないのよね、
うんうんうん、
決済が全然違うからさ、
はいはい、確かに
ドルとかつくで、クレジットカードでドル決済してとかさ、
うん、
でなんかわけわかんないそのあなんていうのストライプとかの違うよく聞いたこともないやつ使って決済してとかさ、
うんうん、はいはいはい
これ本当に出せるのか後でみたいな、
確かに確かに、
うん、しながらやってったのがもうメタマスクさえあれば USDT かイーサかビットコインだけ入ってればもうできちゃう。
そうですね、確かに。
そこ軽々乗り越えていく人いるよね。
うん、やっぱそのこういうちょっとグレーなところの方がやっぱ匿名性の方ユーザーからすると嬉しいですもんね。
うん、
なんか本人確認 KYC だこれにされてたら結構ハードル高いですよね。
高いよね。まあ、ちょっと法律があるからそれぞれあの、まあそうですね、調べながらやってくださいってところで、うんうん、
ですね、
ですね。
まあでも結構もしかしたらこのスポーツベッド以外でも政治とかも含めて、まあ、一挙のなんか世論調査みたいな感じにもなるじゃないですか。
確かに確かに、うん、
うん、だから世の中の動きが逆にこの予測市場のアプリで分かるっていうのが、
うんうん、
もうなんかある程度の数値データがもう出てくればいけんじゃないですかね。
うんうんうん、そうだね。さっきのあの トランプとバイデンのと、うん、まあその大統領選の支持率というかそのベッティングがどうなってるかみたいなのはなんか気になったもんね。
そうですよね、うん、
あのリアルタイムでそれが変動していくみたいなのがある意味世論調査みたいな。
そうですそうですよね、うん、逆になんか変なマスメディアに踊らされるぐらいだったら、
うん、
こっちの世論調査見といた方が世の中のみんなの、うん、いうものになっていくんじゃないですかね。
なるほど。だ
から逆にベッティングする人と、うん、ベッティングする数値見る人と、
うん、
みたいなのになんかがっつり分かれちゃうみたいなところもあるかもしれないですけど、
なるほどな。
だから情報の真実って分かりづらいので、
うん、
何がどうなってるとかその辺が、まあ、この大衆によるベッティングの数値と掛け金で分かってきたら面白いですよね。
なるよね、うん、
まあ、一個の指標にはなりそうですよね。
いや、なりそうだよね、
うん、
うん、リアルタイム性とか、
うん、
まあその掛けてるわけだから なんていうの、その支持しない方には当然かけないじゃない。
そうですね、
お金捨ててるだけだから、
うんうんうん、
そこはなんかちょっとありますね。
そうですね、
うん、信頼できそうなという感じがするというか、うんうん、そんなのあるんだね。
面白いですよね。
はい、
まあ、でも結構、まあ、これから、まあ、でも興味ある人は多分もうすでにやってる人の方が多いかもしれないですけどね、うん、このこういう領域は、
うんうん、そうだね、
うん、
やってるじゃないですか
まあでもこれから大統領選挙も、まあ、年末ですけど、うん、あと半年後ぐらいに決定するし、まあ、いろいろ日々そのネタというか、かけるベットするものの大枠のネタは変わってってるんで、まあ、スポーツ、まあ、個人的にはスポーツとかのですかね。
うん、ちょっと
面
白いよね、そこが一番大きそうだよね。
そうですね、
うん
うん、プラス、まあ、ワープキャストのフレームスの一つのアプリとしてもめちゃくちゃ面白いと思うので。
いや、それがすごいよね、うん、そんな簡単にパパッと、
そうですね、
アプリの中に作れちゃうっていうの
は、うんうん、まあ、そのいわゆるツイッター上で掛け事できるようなイメージですけどね。
ねえ、面白い。そういうところはやっぱクリプトだからこそできるっていう。
そうですね、ならではないか、ね、ならではだと思いますよね、その UI UX は、
うん、
うん、ですね。
はい
はい、まあ、そんなところで、まあ、来そうっていう感じと、まあ、今年の頭からぐらいからポリマーケットとかワープキャスト上で出てきているので、うん、まあ一個こう貼って見ておくトレンド追いかけの一つとしては非常に面白いのかなと思ってますと、はい、そんな感じですかね。
まあ旬ですからね
はい
はい、
はい、じゃあそんなところです。皆さんやるときはくれぐれも、はい、変なことはしないように、はい、
そうだねお母ちゃんのとかね。
そうですね、
人のね
人のはダメですよ、
そうそうそう、はい、
はい、以上です。最後に番組を気に入ってくださった方、ぜひフォローお願いします。また番組で話してほしいトークテーマの募集をしています。Spotify の各エピソードの Q&A のコメント欄、または Twitter でハッシュタグ、ホロヨイ Web3 と付けてツイートお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。